正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月27日の午後1時を回りました。毎月1回気象庁から3ヶ月予報というのが発表になります。でこれが先週発表になったんですが、
はい、
7月8月9月の長期予報、この夏の予想ですよね。
ねえ、知りたいです。
猛暑予想です。
あら、やっぱりそうですか。あらとかね、もうすでに毎日暑いので。
暑いですよね。ただしね、8月はお天気がちょっとすっきりしない予想なので、曇りや雨が多いっていう予想なので、カンカン照りの日はもしかしたら少ないかもしれない。
そうなんです、ね、
だけども気温は高めなのと、夏のこういう雨っていうのはちょっとこう強く降ったりとかね、不純なお天気に今年の夏はなるかもしれませんので、今最新の予想はそうなってますのでね、それを受けて皆さんちょっと心構えをねしていただければいいかなと思います。
はい、わかりました。はい、
さて今日はですね、ゲストを ねスタジオにお招きしております。
とっても素敵なゲストが、
はい、なかなかこういう活動をされている方はに僕お会いする、直接お会いするのも初めて、環境活動家の方なんですけども ね、
もうこの番組でもお越しいただいたのは初めてかもしれませんね。
で環境活動家っていうとちょっと固いね、なんかおじさんみたいなイメージないですか？それは偏見かな勝手に僕がそう思ってるかな。実はすごいお若い女性の、素敵な女性の方に来ていただいてます
ね。本当に、ね、美人な方です。
はい、いろんな話今日ね伺えると思いますので、ぜひお楽しみに。
は
い、
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、環境活動家として全国の学校を回って、子どもたちに、環境保護の大切さ、これを伝えていらっしゃる、方にゲストとしてスタジオにお越しいただきました。
お越しいただいてます、はい、
ね、お若いお美しい女性の方です。露木椎名さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろ活動をかなり幅広くされてて、インスタグラムとかね、SNS もすごく発信されててね、僕もちょっと注目させていただいてる。
ちょっと始まる前にお話もね、ちょっと伺ったんですが、なんかすごくね、生き生きと本当活動的な方で、興味津々です
ありがとうございます
今回たまたま関西の方に来る機会があってスタジオにお越しいただいたということなんですが、これもですから、その学校への講演活動の一環で今関西に。
そうです、来させてもらってます。
子どもたちに対してその環境保護の大事さというのかな、訴えるとか伝えるお仕事をもうメインに今されているということなんですが、もう少し具体的に活動内容をお話しいただければと思うんですが、
お仕事としてっていうふうにおっしゃっていただいて、なんか私すごく嬉しかったんですけど、本当にそれをずっとメインでやっていて、具体的には小学校、中学校、あと高校、大学の全国の学校で環境問題、気候変動、その他の SDGs に関わる問題もあると思うんですけど、そのお話をさせてもらっていますと。全国の180校ですねの学校を回らせてもらって、だいたい2万7千人ぐらいの方にはお話をさせてもらいました。
小学生から大学生までってかなり幅広いんですが、やっぱり年代年代によって伝え方とかすごく工夫しないといけないと思うんですが、そのあたりやっぱり難しいんじゃないですか。
小学生っていうふうに言っても、そこの学校によっても全然もう雰囲気も違うので、必ずこう自分がこれでいけると思ったものがそうじゃない時もある。 から人を相手にすることっていうのは必ず 100% これっていうのがないので、
うん、
まあ、それが面白いところなのかなとも思いました。
子どもたち の, その率直なあの何でしょう反応というかな、どんな感じですか大体。
やっぱり知らなかったっていうのが一番多い感想ですかね、
うんうん、
もちろんこう話を聞いてくださった後にすぐに行動を起こしてくれて、でさらにその活動を広げていってくれる人もいますけど、
うん、
まあ、それが全員が全員ではないので、学校のこの教科書で習う範囲を超えた情報っていうのをあのお話ししようと意識はしてるので、その全然知らなかったっていうのが一番の驚き感想ですね、
うん、知らないことをそれをちゃんと知ってもらわないと、
うん、
あの環境が大事っていう動きがなかなか作れないということですよね。
でまずどこかで知ってもらわなきゃいけなくって、
うん、
なのでそれはなんか学校っていう場所だけに一つで押し付ける、学校が学校がっていう風に押し付けるんじゃなくって、その周りの人たちもどうにか関わりながらやっていく方がいいなとは思ってるの で,、
うん、
でそれが私は自分がやりたいと思ったことだったから、ちょうどこうマッチしてできてるっていう形です。
実際その講演されている、お話されている内容としては、例えばあの地球温暖化はこれぐらい進んでるんですであるとか、うん、それから、まあ、このままあの、まあ、二酸化炭素排出続けたら何年後にはこうなってしまいますよ、
うん、
あなたはどうしますかみたいな、そういう結構具体的な話までされるんですか。
そうですね、まあ、学年によってっていうのもありますけど、
うん
う
ん、なんかこう気候変動っていう問題以外にも世の中の問題ってたくさんあって、例えば児童労働とか、
うん、
汚染問題とか、
うん、
海の海洋プラスチックの問題とかっていう、うん、なので一つにフォーカスするっていうよりはいろんな視点から自分たちの日々の生活とどういう関わりがあってっていうことをお話しさせてもらってます。
あのラジオを聞くの皆さん、あの今お話しされている方はあの今大学休学されてますけども、うん、まあ学生さんの年なんですよ、は
い、ねね、
で
21歳ですか、はい、同じ21歳でいろんなやっぱりね、あの生活考え方を持ってされてる方も多いと思いますけども、
はい、
まあ露木さんはこういう活動を今意識的にされていると、
うん、
であの僕がすごく興味あるのは、同じ大学生の年代でもやっぱりいろんな考え方あるんですけども、うん、なぜ露木さんはそういうね方向に行かれたか、
うん、
これは多分いろいろ理由とか今までの経緯があると思うので ね、そのお話を後半に少し伺いたいと思います、
はい、お願いします。
でここで一曲お届けするんですが、これ露木椎名さんリクエストということで、あんまり日本では知られていない、
いやもう海外でも知られてなくて。
ですよね。
実は友達が歌ってるんですよ。
そうなんです。
え、友達、はい、じゃあ曲紹介ちょっとしてもらいましょう。
じゃあ露木さん、うん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、
はい、
レオで It's not too late。
And all I've ever wanted is a world with no war. And all I've ever wantedIs there world with no home? And is it too much to ask for a safe future? And is it too much to ask for to respect nature? Don't cut this forest down now. Please leaveplease leave, please leave the coal in the ground, and just keep those oceans blue and clean. And all I've ever wanted is a world full of love. And all I've ever wanted is a world full of light.And is it too much to ask for? Stop being greedy. And is it too much to ask for? To listen to the children.
cut and don't cut, don't cut this forest down. And please leave, please leave, please leave the coal and the ground. And just keep, just keep, just keep those oceans blue.
A 曲の方はですね、レオで It's not too late、 私が発音するとこんな感じですけれどお届けしました。
はい、はい、いい曲でしたね。
はい、
露木さんのお友達という
ね、 ね、
そうなんです。 COP25 で出会ったお友達で、うん、会場でもこの曲を歌っていて、
うん、
歌詞がね本当心に響くような内容 で、うん、でそれで聴いてるんですよね、その時から。
あ、そう
なんです。この曲
はね、素敵ですね。
流れました、うん、この曲今、
ね、いや嬉しいです。すごく彼は喜んでくれると思います。
お伝えくださいね。
はい、よろしくお伝えください。
さて、うん、今露木さんは環境活動家としてね、活躍というか、うん、頑張ってらっしゃるわけなんですが、
はい、
なぜまたそういう立場に自分の身を置くことになったのか、いろいろ思いとかね経緯があると思うんですが、そのあたりのお話を、はい、お願いします。
これ環境問題に興味を持ったきっかけのお話なんですけど、
はい、
高校1年生から3年生の時にインドネシアのバリ島に留学をしていたんですよ。
うん、
じゃあなんでバリなのかっていう話なんですけど、そこに、うん、世界で一番エコの学校って言われるグリーンスクールバリという学校があるんですよ。でそこに行くことになって、
はい、
でその学校ではまずこう建物が全て竹でできている。
竹
です、うん、で壁がないんです。
へ
ー。
で教科書もない、
うん、
でゴミもほとんど出ないような形をとっていて、
うんうんうん、
もう毎日バナナの葉っぱで給食が出る、そんなこうエコな学校があって、でそこに通い始めて、
そこになんで、
はい、
また
あ、そうなんですよね。
そこも聞きたいね。
そうなんですよ。
そうそうそう、
これはですね、なんで通い始めたかっていうと、なんか英語を話せるようになりたいって思ってる方って結構いらっしゃるじゃないですか。で私 もうみんなと同じようにそう思ってたんです、
うん、
だから話せるようになるというのは、まあ、留学をするっていう選択肢だと思っていたので、
うん
うんうん、でもうちのお母さんが英語を話せるようになるためだけに留学をするのはダメだと、
うん、
それは日本の英会話スクールでやってくれって言われたんです、
うん、
でもしプラスアルファで何か学べる面白い学校があるんだったら、
うん、
英語だけじゃなくて、
うん、
っていうことで探してたら、ネットでたまたまグリーンスクールの建物が全て竹でできてる、
うん、
インパクトありありの写真が出てきて、
うん、
行きたいってなり、見つけてから数ヶ月後に行ってたっていう、
うん、もうそれならお母さんも OK よということですね。
そうです、
うん、
さっきお話されたその建物が竹でできてるとかね、そういうのっていうのはやっぱりもともと椎名さんもそういうのが好きだったっていう経緯がもちろんあるわけですね。
そうです。日本にいた時も、うん、もちろん普通の公立の小学校中学校には通ってはいたんですけど、うん、家族柄こうキャンプに行ったりとか、
うんうんう
ん、なんか山登り行ったり川遊びしに行ったりっていう自然の中で遊ぶことも多かったので、環境問題に興味があったかっていうと全然そんなことはなかったんですけど、うん、ただ自然が好きだった、
うん、
っていうことでこの建物を見て行きたいってなった、
うん、
もし何かあっても帰ってこれるようにって言ってたんですけど、うん、楽しくて結局3年間いて、
うん、
グリーンスクールで卒業をしたんですね。
うん、でそのグリーンスクールで気候変動、今地球環境問題というのかな、うん、がやっぱりいろいろ具体的に自分の知識になったりとか、
うん、
なったわけですが、そう入ってきたわけ。
そうですね、まずグリーンスクールっていうのが、うん、世の中にある問題を見つけた時にどうやってそれを解決するのかっていうのを自ら考えて行動していくっていうことをどの授業でもやる、なので学ぶだけじゃなくて行動するっていうことをするので、
うん、
初めてなんか教科書っていう枠を超えて世の中の本当に現実的に何が起きてるのかっていうことを学んで行動することができたので、そこから気候変動の問題も、
うん、
環境問題も深く入っていったっていう形ですね。
うん、なるほどね。で帰国されてとりあえず、まあ、大学に入られて、
はい、
それはなんか専攻はやっぱりそういう気候変動とかそういう
環境
問題物理なのか、
そうですね、はい、一応 環境情報学部っていう学部で、そこでは自由にいろんな授業が取れるんですけど、私が1年生の時に取っていたのは政治の授業と、あとは SDGs と気候変動とかですね、まあ、あと本読む授業とかもものすごい、なんか毎週一冊みたいな、すっごい熱い本とか読んでましたね。
でも今その例えば同年代の人たちにも講演する機会があるじゃないですか、大学生対象だったりするから、
はい、
でそういう時その反応どのように鈴木さんは感じられます？
もうなんか私が講演をしたからすごく興味を持ってもらえるっていうことよりも、やっぱ普段どれぐらい学校の中でそれに似たトピックを取り扱っているかっていうところの方が、反応はそこで左右されるかなっていうふうに思いますね。
じゃあその環境に対する意識っていうのは本当に学校によって結構大きな差がある
ように感じます。
ああそうです
か、はい、
うーん、
まだこの SDGs を取り扱っていない学校もありますし、取り扱っても本当に名前と17項目があるということだけを知っているところと、もっといろんな活動探求をして時間をかけて、SDGs の番号で自分が興味あるものを選んで、それぞれ探求していくっていうところまでやってる学校もありますし、はい、なのでたまにやっぱりメールお問い合わせとかで、この環境問題とか、あと私そのコスメにもちょっといろいろ関わりを持たせてもらっているので、そのコスメと環境についてのつながりとかを、話を聞かせてもらいたいですっていうことで連絡をしてもらったり、結構連絡をいただくので合同で Zoom で1時間とか取ってみんなで話せるようにやったりしてます、はい、学生の方とは。
学校でその環境教育やろうと思っても先生方はまずその余裕がない。
そうなんです、
ね、カリキュラム
時間的に
もうパンパンでね、とかそのやっぱりやりたいんだけど、その研修の制度も国はちゃんとしてくれてないとかね、そういう話をよく聞くんですね。で僕もそういう活動をぜひしたいなってずっと思っててね、今年からちょっとこう、具体的に動いてはいるんですけれども、やっぱり現状そうですか？学校もあっててそういうふうに感じられます？
もうまさにそうですね。校長先生とかも国からはこう SDGs と探究を取り入れてほしいっていうふうにはもう方針としてなってるけれども、それをどうやって教えるのかっていうことを一度も先生は学んだことがないので、教えられないっていう、そこの浸透にはものすごく時間がかかるから、なんとなくは分かるけれども、教科書に書いてないことは教えられないので、
まあね、でも本当にね、そうなんですよ。そういうこともある、知らないということもあるし、
だからなんか学校だけに頼ることがまずおかしいんじゃないかなと私は思っていて、なんかそこを全部先生に、保護者の人も、社会にいるみんな周りの人も、学校が学校がっていうふうに言うけれども、やっぱり学校の中は大変で時間がなくって、いろんな人の意見を取り入れなきゃいけなくってっていう、
受験っていうのも待ってるしね。
そうなんですよ、
日本の場合はね、
期末テストもあるしっていう、だからできるだけ周りの人も一緒になんかこう教育ができると良くなっていくのかなっていうのは話をしてて感じます。
なんかやっぱりこうやって伺ってると、その鈴木さんのご両親の考えも結構影響だいぶ受けてるんじゃないですか？
そうですね、まあ、うちはお母さんだけなんですけど、お母さんが、はい、
ああそういう意識のある方、ね、会ってみたいですね、お母さんには ね、
ぜひぜひ呼んでください、
ね、
最後にね、10年後、今から10年後、
はい、
鈴木さんは何されてると思いますか、自分で？
もう全然わかんないです、
全く今の仕事っていうか、その今の活動から離れてる可能性もある？
いや、それはないと思いますけど、もちろんその自然が好きっていうのは根底にあって変わらない部分なので、環境問題を改善していくためには、なんかどうやって関われるかなっていうことは考えますけど、常にこうなんか問題をただ解決していくだけって毎日ワクワクして生活ができるかっていうと、現実いろんな問題があって見なきゃいけないと、毎日ワクワクはできない時もあるっていうか、
そうよね、
なので何かこう新しいことをやって、世の中の 未来をこう作っていくみたいな、うん、問題解決だけじゃなくて未来を作っていくみたいな関わり方を、うん、今すっごいぼやっとしてるんですけど、うん、したいなと思ってるので、
うん、
10年後ぐらいにはそこまでいけてたらなと思います、
うん、いいですね。
まあ、こうやって伺っててもね、うん、今思ったのは10年後なんてわからないですよね、うん、今の世の中も
う社会自体がねその全てにおいてわかんないこといっぱいね、
大きい地震が来るってね、南海トラフの巨大地震も来るって予測があったりね、今のウクライナ情勢であったり、うん、突然の感染症をめちゃく全世界的に拡大とか、
うん、あるかもしれないですね、
は
い、
ね
え、そうそうそう、ね、でもなんかワクワクを忘れないで、
そうそう、
前向いていきたいみたいな、環境も忘れないでやっていきたいっていう、なんかそういうのはエネルギー感じましたね。
大事かもしれないですね、うん、最後にラジオをお聞きの皆さんに何かお伝えしたいことがあれば、
はい、あの活動、そう、メッセージというよりはなんか応援していただけたらっていうメッセージなんですけど、
うん、
あの全国の小学校、中学校、高校、大学で講演をやってるので、ぜひあの読んでいただけたらもちろん嬉しいですし、まあ、それいう形だけじゃなくても SNS とか見ていただけたらすごく嬉しいです、
うん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの露木さんは環境活動家のいない世界を目指して今活動されてますよね。
はい、そうです。
うん、
そう、
あ、素敵ですね。
ということなので、
はい、
皆さんどのようにお聞きいただいたでしょうか
ねえ、
はい、今日は環境活動家で全国回ってらっしゃいます露木椎名さんにお越しいただきました。いろいろとありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年、今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
まさきあきらの地球にいいこと、もう今年で4年目ですからね、まさきさんね、
はい、
毎年のように行われていて、ご存知の方も多いかもしれませんが、兵庫環境創造協会では2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を今募集しています。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてこの番組もね、お便りどしどしお寄せください。あの今日、ね、お伝えした内容についてね、ご感想などいただけるとまた参考にさせていただきますので、
はい、
はい、どしどしお寄せください。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき@jocr.jp までお寄せください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球に行くとは、今日はこの辺でお別れいたしましょう。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。